今日はコリント人への手紙第2の10章1節から6節です。このところにはパウロの戦いについて語られています。パウロはあなた方の間にいて顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になる、私パウロ自身というようなことを言っています。この顔を合わせているときはおとなしいけれども、離れているときには強気になっていく。なんで彼はこんなことを言ったのか、それは2節のところに、私たちが肉に従って歩んでいるとみなす人たちに対してという言葉が出ています。このみなす人たち、それは簡単に言うならばパウロに対して敵対心を持っている、そしてまたパウロは使徒ではないと反対する人たちがいたということです。そしてその人たちに対する言葉が今日のところに出てきているわけですけれども、2節の中頃には大胆に振る舞うべきだと私は考えていますということを言っているわけですが、彼はまた神様から力を与えていただいて、その真理を明らかにする、その思いが彼の心の中にあるわけです。そして3節に、私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいませんということを言ってます。肉にあって歩んでいる、それは私たちはこの自分の肉体、体を持って生活をしているわけです。そしてこの肉っていうことはまた単なる体だけではなくて、自分の持って生まれた賜物や才能、また知識や知恵、そういうものを含んでいると思います。しかし彼はこの肉に従って戦ってはいないというふうにはっきり言ってます。確かに肉は持っている、でもそれが中心となって、そしてそれによって自分は生きているのではないということを明らかにしています。そして4節を見ますと、この戦いの武器ということを彼は使っています。そしてまた要塞も出てくるわけです。じゃあ私たちは誰と一体戦っているのか、実は極端な言い方をするならばそれは悪魔との戦いであるということです。私たちの戦いは決して人に対する戦いではない、実はその背後にいるものとの戦いということをこのパウロは語っています。それはエペソ書の2章にも出てきているわけですけれども、じゃあ私たちはその戦いのための力、そしてまた武器はどんなものがあるのか、例えばエペソ書の6章17節を見ると、救いの兜をかぶり御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいとあるわけです。私たちを守るものは何かっていうと、この救いってことです。じゃあ自分はどこから救われたのか、どのように救われたのか、それは十字架であると言えると思います。十字架によって自分の罪が許された、その罪の許しの確信のある人は人の罪をも許すことができる。どれだけ自分がイエス様によってその罪が許されて今あるのかということを心の中にしっかりと自覚している人は、人の罪を甘んじて許すことができるわけです。ですから私たちはその戦いにおいてはまず救いの兜をかぶる必要がある。そして御霊の剣、神の言葉を取る。ですから私たちの戦いっていうのは人に対する戦いではない。むしろその背後に何がいるのかということを私たちは見破る必要があるわけです。そしてその人に対してはどうなのか。一節の終わりを見ると、私パウロ自身がキリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いしますと彼は言ってるわけです。 ですからその人がいくら自分に議論を吹っかけてきて自分を攻撃しても、その人に対してはキリストの柔和さと優しさ、それはまさに神の御言葉にあるのではないかと思います。私たちも逆に人の言葉によって傷つけられる、心が痛む。じゃあその自分の心を癒すものは何か、それは神の言葉であるということです。ですからそれはまた逆に相手に対しても、私たちは自分の肉の言葉で相手に対するのではなくて、神の御言葉をもってやはり私たちは教え諭す必要があるのではないかと思います。そして実はその戦いがこの要塞を打ち倒すということになるわけです。これはもうまさに悪魔の要塞を打ち倒す、しかしそれは私たちの力ではない、神の力であるということです。あのエリコの城塞を倒すときにイスラエルの人たちはどうしたのか、決して彼らは武器を持って攻め込んでいったのではないということです。なんと彼らは城壁の周りをもう7回回っていった。しかももう無言で、もう城壁の上から敵はもう笑いあざけり、このイスラエルの人たちをなじる。でも彼らは神様が示されたことを信じて、そして必ずこの城塞は崩れ去っていく、そう信じてあの周りをもう無言で回っていった。そして最後にはその城壁は崩されてイスラエルが勝利したという姿を私たちは見ることができるわけです。ですから私たちは人と話をして、もしそれが議論になっていくなというようなことを思うならば、私たちは自分の力でその人を言い負かそうと思う必要はないということになるわけです。このことは具体的に5節を見ると、このさまざまな議論、そしてまた神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、そういうのが見えてくるわけです。すべての計りごととあるわけですけれども、それを打ち破るのは私たちではない、神様が私たちに力を与えてくださる、このことはテモテに書いた第二の手紙の1章6節7節に出てくるわけなんですけれども、6節のところには、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください、もし人から悪いことを言われる、そして人に対して腹が立つというようなことは出てくると思います。でもその時に私たちの力となるものは何なのか、それは神の賜物、実は聖霊が私たちの心の内に燃えて力となっていく、火は焼き尽くす、そういう象徴があるわけですけれども、まず自分自身の心の内にある人に対する悪い思い、ひょっとしたら逆に自分が高ぶってるかもしれない、偉そうにしてるかもしれない、そういうものを取り除いていただく。そしてテモテ第二の手紙の1章7節に、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださる、その約束があるわけです。ですから私たちが人とうまいこといかない、コミュニケーションが取れない、しかしその時にこそ私たちが頼りとするのは助け主御聖霊であって、御聖霊が私たちに力と愛と慎みを与えてくださる、そしてそのことによって私たちは勝利をすることができるわけです。そしてそれはすなわち何かというと、五節の終わりにキリストに服従させます、キリストに従うということです。ですから私たちの明暗はどこにあるのかっていうと、自分が議論に勝つということではないです。自分の正しさを証明することではない、キリストに従うというのが、これが もうクリスチャンの最終的結論ということであると思います。ですから自分も従っていかなければいけない、また話をしている相手もキリストに従う。そして6節のところにはこの従順が完全になった時という言葉があるわけです。それは決してこのコリントの人たちだけのことではなくて、パウロたちにも当てはまる。もう完全にこの従順従っていく、その時に私たちはもう全てのものがキリストに服従する、天国ではその姿があるわけですけれども、またこの地上においては信仰によってこのことがなされる。そしてそれは私たちにおいてはまた人と和解するということではないかと思います。決して相手だけがへりくだるのではなくて、自分も神様の前に共にへりくだっていくときに、このキリストの従順服従、それが完成させられる。願くば私たちも、教会の中で話すときや、またいろんな場面において、ひょっとしたらこううまくいかないということが出てくるかもしれないわけですけれども、しかしそれは私たちが肉により頼んで解決しようとするのではなくて、まさに神様が働かれる、ご精霊の助けをいただいて、私たちはキリストに従っていくものとさせていただきたいと思います。